主の御言葉に私たちの心を留めます。先ほど司会者が開いていただきましたネヘミヤ記第一章に目を留めてください。先週からこのネヘミヤ記の連続公開を始めました。この時代に今から2400年ほど前に活躍した人物ではありますけれども、神の宮を建設する、神の民を回復するという大きな事業に取り組んだネヘミヤから私たちは大きなレッスンをいただいております。で、第一節、ごめんください、その前にもしネヘミヤ記のメモというのを先週お配りしましたけれども、先週、欠席か何かでもらっていらっしゃらない方ありましたら、ちょっと手を挙げていただけるとアッシャーの方が配っていただけると思います。よろしくお願いをいたします。たくさんありますね、後ろにね。一節からお読みします。前回の復習も兼ねまして、手を挙げていってください。メモがない方ありましたらとても役に立ちます。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。非常に、彼がペルシャの都でありますシュシャンというところに、王様のお役人として仕えていた時に、自分の元のふるさとであったエルサレムから大変な町が状況になっているんだというニュースを聞き、非常に心を痛めたのであります。それが4節から7節です。全部は読みませんが、飛び読みいたします。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈ってとありますが、彼は自分の同胞が非常な苦しみの中にあるということを聞いたときに泣いて断食して、そして神に祈った。そしてその祈りの言葉の中で6節の後半のところ、誠に私も私の父の家も罪を犯しました。これが先週の鍵の言葉でございました。つまりネヘミヤは今イスラエルの民が苦しんでいる状況というのが、私たちが神から背いた罪の結果として起きたものだ。しかしそれは年代で言いますならば150、60年前のことだ。だからあの人たちは悪かったけども私は悪くないよということができたはずであります。ちなみに皆さん、私たちは150年ぐらい前の罪を覚えてるでしょうか。150年前に私たちの先祖は何をしたでしょうか。明治開国でまだ日清戦争も起こらない前のことです。そこで何か悪いことをして、ごめんなさいということができるでしょうか。ネヘミヤはそれをしたのです。私も私の父の家も、ここに彼が民族の罪を自分の身に背負うという、主イエス様が私たちの罪を背負ったと同じスピリット、贖いのスピリットを持って祈ったということを先週は学んだわけであります。で、今日はそこからもう一歩進みまして、今度は神様に訴えるところのお祈りから始まります。で、18節お読みします。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。私たちも大変なところを通っていますけれども、神様、あなたはモーセに約束をなさったでしょう。その約束をどうか神様思い出してください。 神様は忘れる方でしょうか。神様は忘れる方ではないけれども、彼はもう一度その約束を持ち出して神様に訴えるんです。それがこの二重括弧の中の言葉です。読みませんけれども、皆さんちょっとこれを見ててください。そして、神明記という本があります。よろしいでしょうか。こっちに何かを挟んでおいて、そして神明記、旧約聖書の5番目です。創出、レビ、民、神明記、書きましたか。ここはちょっと鍵となりますので、やっぱり開けていただきましょう。30章、はい、ちょっと面倒かもしれませんが、お互いに助け合ってください。開きました。その1節から5節ぐらいまでをお読みします。さっきのネヘミヤとちょっと比べながらっていうと難しいですね。こっち開けたら開けたらね。ですけれども、まあね、ネヘミヤの二重括弧の中の言葉をずっと目を留めていただいてよろしいですか、ね、そして今度は神明記を開いてください。はい、神明記の方をお読みします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。5節は省略、こちらの方が長いですね、ちょっとね。ですから、主がモーセに語られたと言ってるんですけれども、彼はこの神明記を1節から5節まで文字通りに引用しているわけではないんですね。つまり彼なりに要約して引用しております。で、彼が何を言おうとしているか、モーセと共に考えていますと、これは神の約束です。単純に言うと、あなた方が神に従うときに祝福を受けますよ、あなたが神に従わないで悪いことをするときには呪われますよ、だとこれだけです。そして仮にあなたが罰を受けて外国の遠い地にやられたとしても、そこで真実に悔い改めるなら、神様はその悔い改めを聞いて元に戻してくださいますよ。これが、まあ、私は不足事項と書いたことです。この約束をネヘミヤは思い出して、そして神様に適用して、神様、あなたはこういうふうにお約束してくださったでしょ、どうかそのお約束を思い出して実行してくださいませんかと神様に迫ったんです。これは私はすごい、何て言いましょうか、お祈りだと思います。私たちのお祈りはなんとなくこう、あ、神様困りました、助けてください、足が痛いです、治してください、あそこがこうなりました、なんとかしてください、それも大切なことなんですけれども、彼はですね、お祈りをするときに自分の立場というよりも神の立場に立ってものを考えて訴える。神様、あなたはこういうふうに約束してくださったでしょ、もしあなたが約束破ったらあなたの評判が悪くなりますよ。これはすごいお祈りですね。効き目のあるお祈りです。私たちもお祈りをするときに、こういう神の立場に立った堂々たるお祈りをネヘミヤと共にしたいもんだなと、この場所から教えられることであります。で、彼はその約束にアピールポイントをして、そして、あなたは助けてくださるはずです。なぜかと言いますと、10節に、彼はイスラエルの特別な関係を書いています。これらの者たちは あなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたがあがなわれたあなたのしもべ、あなたの民です。ここにあがなうという言葉が書いてあります。私たちは普段あがないという言葉は教会以外では使いませんね。今日私は東急ストアに行って、サンバをあがなってきましたとは言いません、ね、買ってきましたですよ、ね、でもあがなうという言葉は代価を払って、そしてある厳しい状況にあった人たちを連れ戻す、買い戻す、こういう意味であがないという言葉が聖書に使われていますので、まあ、ぜひとも教会にいらっしゃった方はあがないという言葉に慣れていただきたいと。世の中では使ってもね、みんな誰も分かってくれませんけれども、この代価を払って買い戻す、特に奴隷状態にあった人たちのためにお金を払ってその人たちを自由にしてあげるときに、あがないという言葉を使います。で、主はこのあがないということを歴史の中でイスラエルにしてくださいました。それが彼らをエジプトからあがなって解放してくださった。エジプトにおいて、今エジプトが大きな問題になっておりますけれども、あそこでイスラエルの人たちは長い間奴隷として使われていました。パラオという王様の無知によってですね、もういろんな建物を建てさせられたり、町を作らされたり、大変厳しい奴隷状態にありましたけれども、そこから解放されて、彼らは自分たちの元持っていたカナンの地、今のパレスチナの地に戻ってきた。それが歴史的に言うあがないです。このことが同じ申命記に書いてありますけれども、皆さんあんまり何度も何度もすると面倒でしょうから結構ですけれども、申命記の7章というところにそのことが記されています。神は力強い御手を持ってエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。主が大いなる助けをイスラエルの人たちに与えてくださった、自由にしてくださった、こういう出来事が歴史にあるんです。しかしイスラエルの歴史の中でもう一つ大きなあがないということがありました。それは今申し上げました、これはだいたい紀元前、1400年ぐらいです。今度は紀元前600年代500年代ですけれども、今度はバビロンという国に今度は連れて行かれてしまった。そこからやっぱりあがない出された。これもあがないという言葉が使われています。このネヘミヤが神様の前に訴えたのはお約束と、それからもう一つ、神様あなたはこの民を大変な犠牲を払って奴隷の状態から、落ちぶれた状態からあがない取ってくださった、とても価値のある民ではありませんか。それならば神様どうかこの民を放っておかないでください。こういうお祈りです。私たちは今いろいろな人たちのために取りなしのお祈りをします。取りなしってわかりますか。この人をどうぞ助けてください、あの人をどうぞ助けてください、いうときに私たちは何を根拠にお祈りをするんでしょうか。神様、この方のためにも主イエス・キリストが命を捨てて愛してくださったお方ではありませんか。だから人間的に見るとなんとなくもうこの人はもうダメだ、人間だな、箸にも棒にもかからないとか、煮ても焼いても食えない、まあまり講談でそういう言葉使っちゃいけませんけど、どうにもならないという人であっても、神様の目から見るとこの人はキリストがその人のために命を捨ててくださった、血を流してくださった尊い人なんです。ですから神様どうぞその人を助けてくださいとお祈りをする。このネヘミヤのお祈りのもう一つの根拠は、神様がこの民をあがなってくださったからですという事実です。 さて、これからこの11節に行くと、もう少しピンポイントのお祈りになります。さあ、11節を今度は皆さんでお読みくださいませんか。今日のテーマです。三杯、ああ、主よ。名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてください。その時私は王の検釈官であった。ちょっとこれでわかります？でも2章を見ると彼がしようとしていることがわかります。ですから2章を知りたい方は来週休まずにおいでください。それでね、これは具体的な彼の行動をしようとしていることについて、神様どうぞ助けてくださいっていう非常にピンポイントのお祈りなんです。具体的に言いますと、彼は王様に接近しようとしていた。それは2章でわかります。皆さん、王様って言っても大変ですよね。私たち、そうなんて言いますか、一国の総理大臣とか、ね、そういう人に近づくっていうのは容易なことではありません。まあ、私はちょうどケニアにおりました時に、大統領の私邸がですね、10キロぐらい離れたところにございましたので、大統領さんが時々礼拝にいらっしゃる。私の生涯の間で 4,5 回この辺に座って礼拝のメッセージを聞かれましたので、まあそれでもやっぱりね、彼自身がものすごい栄光に輝く素晴らしい方かどうかは別として、その地位のゆえにやっぱり大統領が近くに来るとなんとなくビビってしまうものですね。彼は大統領にじゃなくて王様に近づく、ね、こういうことを計画していたわけです。ですから今日私はこの民族の復興という大きなアジェンダを持って王様に近づこうとしています。どうか今日その私の王様との会話が助けられるようにというお祈りで、この長いお祈りが締めくくられているわけです。お分かりでしょうね。で、この彼のお祈りの中で、王様のことをこの人って言ってますね。この人、なんとなく軽っぽい感じしません？この人の前に、まあ私はこの言い方の中に彼の何かスピリットを見るような感じがいたします。確かに王様ってのは偉い人かもしれないけれども、やっぱり所詮人なんだ、この人なんだということを彼は自覚していたのかな、この言い方の中に思います。いかがでしょう、私たちはうーんと偉い人、この人とかあの人って多分言わないと思いますね。もし、菅さんがこの場所にいらっしゃって、あの人なんて言って普通言わないでしょ。やっぱり一応敬意をつけるかもしれません。閣下をつけるかもしれません。この人、この言い方の中に彼は尊敬はしてますけど、でも所詮この人は人だという思いがあったと思います。主イエスも申しゃったんです。あなた方が恐れなければいけないのは、魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方だ。しかし、それはできない人間というものを恐れてはならないということです。私たちも時々、本当に肩書きのものすごい人とか現れるかもしれませんけれども、そのことのゆえに私たちはビビる必要はない。この人だってみんな同じ。鼻から息を吸ってる人間なんだということであります。そして彼はその王様の前に出るときに、憐れみを受けさせてくださいとお祈りしました。注意深くこの文章を見てください。王様の憐れみを受けるようにとは祈ってませんよ。 この人の前で憐れみを得させてください。誰の憐れみでしょう。皆さん分かります？王様の憐れみではないんです。王様と面談をするときに神の憐れみが私にも与えられるように、この王様にも与えられるように、そしてこれから持ち出す難しい問題に神の憐れみによってそれが乗り越えられ解かされることができるようにと、その会談のために、自分のために、王様のために神の憐れみを求めたんです。私たちもいろいろ難しい方とぶつかることっていうのはたくさんあると思います。特にこの人と会うとこういう問題を持ち出されるだろう、この問題をなんとか交渉して乗り越えなければいけないというようなことがある、この人はこういう性格の人でこう言うと必ずこういうふうに起こるとか、分かっている人とお話をするとき気が重いですね。全然重くない方いらっしゃいます？まあその方は幸いになるかな。でも私はやっぱり今日この人と会わなくちゃいけない、この課題をしなきゃいけないっていうときに気が重くなります。シミュレーションします。私はこういうふうに切り出す、彼はこういうふうに戻ってくるだろう、そうするとこんな顔するだろう、まあこんなふうに答えようか、こう将棋じゃありませんけども、シミュレーション、気が重くなることって全くない人は幸せですが、多分大なり小なりみんな思ってると思います。神様がその私の心も憐れみで包んでくださるように、その気難しい王様、このアルタシャスタという人は本当に気難しい、権威はたくさん持ってますけれども、ある時はカーッと怒り、ある人の時はもう即座に打ち首だなんて言ってしまうような、そういう王様です。実際に歴史ではそうだったそうです。そういう人の前に出る時に穏やかな心で出ることができるように、王様の心も穏やかになることができるように、会話もうまくいくように、彼は主よ、これからこの人の前にあなたの憐れみを注いでくださいとお祈りをしたんです。私はこのお祈りは私たちの毎日の生活の中に当てはめることができるお祈りだと思います。この街道のエピソードを一度したことがあると思いますが、まあもう一度させてください。というのはですね、昨日一昨日ですか、あの沈まぬ太陽っていうあの大きなドラマがありました。私は見ないつもりでしたけれども、アフリカが出てきてしまったのでとうとう見てしまいました。その中で、国民航空とか、本当に言うと日本航空でしょうねきっと、その中のある人物が、まあ、会社から睨まれてアフリカに飛ばされる。でも飛ばされたアフリカは暖かくてとても癒しのアフリカでしたね。で私はもう全てそういうところを見て、ああなんか自分の生涯に重ね合わせてね、とても感動して見ておりました。そこで飛ばされた人、私はそのモデルになった人も存じ上げています。王さんという方です。でその人が不屈の魂を持ってね、この日本航空のために戦っている、そういう物語です。で実はそれとこの街道と少し関係があるんですよ。私たちが疲労の土地を売却して、そしてどこかに探しているときになかなか見つかりませんでした、都内、南の方で、駅から歩いて10分以内で坂道がないところで、そしていくらいくら以下でというふうに、こういくつか条件つけられます。坂道がないというのは婦人会の方々のためです、ね、あの疲労坂がございましたね。あの坂道登るのが大変だ、先生もう新しい街道は坂道のないところにしてください。もう駅から10分、私たちはいろんな土地を不動産屋さんが売りに出すと、そこに行っておそらく30箇所ぐらい歩きましたね、係の方々覚えてるでしょう。そしてなかなかない、いいなと思いましても坂がある、あるいは駅から15分歩く、まあそんなことでほとんど絶望的なように見えていたんです。 その時に銀行の方が、この場所にある地主さんが土地を持ってるよ、その人はあんまり売りたくないんだけれども斡旋してあげるよとおっしゃってくださった。交易の目的のためならもしかしたら売ってくれるかもしれない、かもしれない、紹介してあげますよ、ただしその人は私たちの銀行の支店の一番高いお得意さんだから、この人を怒らせたら大変だから、交渉の時は怒らせないでくださいね、怒らせないでくださいね、3回ぐらい言われました。それから、私たちもこの人を怒らせたら大変だと思ってビクビクしながら、階段に臨みました。そして自己紹介して、そしたらその方がですね、どういう弾みか分かりませんけども、私は写真が大好きでアフリカに旅行に行きます。どこですか？ケニアです。そうですか、どんな人してますか？って言うと、日本航空の元の支店長のこの人だ。私たち知ってますよ。そういうことで話が弾みましてね、土地の話はそっちのけで、ケニアの話で盛り上がりました。そして話が一通り済んで、ところでこの土地売ってくれませんか？一文にもなく OK、 サインを出してくださったんです。そういうことで私たち今ここにいるわけですよ。私はその階段に行く前のこの私の心の中でビビっている姿を思い出しながら、ネヘミヤが王様の前に出る大変な思いだっただろうなと思っておりました。さあ彼はその王様の前の会談が成功するように、このしもべに幸いを見せてください。これは幸いを見る、直訳をいたしますと成功させるという言葉です。物事が成功する、皆さん詩編の第一編の三節にそのなすところは皆栄えるという言葉がご存知でしょう。同じ動詞が使われています。つまり私がなすべきこと、神様成功させてくださるように、そしてこの人の前に憐れみを売ることができるように、彼は特別な重荷を持ってお祈りをいたしました。しかも時間限定です。今日このしもべに幸いを見させてください。これから階段に臨みます。よろしくお願いします。で、聖書を細かく勉強している人はそれだと月が合うのかなと疑問に思う方あるかもしれません。一章の一節は第20年の奇数レウの月、これは大体11、12月頃です。それから2章一節は2、3の月、これは3、4月頃、春です。つまり 3ヶ月ぐらい1章と2章にインターバルがあるんです。じゃあこれいつのことか。私はこの1章の間彼はずっと祈り続けていたと思います。そして王の検釈官というのは輪番制であったから、彼はこの時はもしかしたら、これは私の解釈ですが、非番であったのかな。当番が回ってきた、さあこれから私は王様に出仕するぞという時にこのことが持ち出せたらいいなと思ったのではないかと私は思います。まあ、全然そういうこと気にならないで恵まれていらっしゃる方は別にいいんですけども、私は細かいことが気になるもんですから、ちょっと説明をさせていただきました。で、最後の言葉、その時私は王の検釈官であった、はっきり言えば給仕だったということです。でも先日お話したように、この給仕さんというのは、まあホテルのボーイさん、ごめんなさい、ボーイさんいらっしゃったらごめんなさい、というような軽いお仕事ではないんです。ある国では、特にアッシリアなどでは、王の検釈官というのは権力ナンバー2なんです。副大統領みたいなもんです。なぜかというと、彼は王様の食べ物、飲み物、全部自分がまず味わって、それから王様に差し上げるんですから、毒を入れられたら自分がコロリとまず死ななきゃいけない。それぐらい大事な王様から信用されている人です。常に王様のそばにいますから、王様の相談役です。 ですから検釈官というのはそんじょそこらの人がなれる仕事ではない。彼はユダヤ人です。ペルシャ人である王様から言うと外国人ですけれども、そこまで信頼されて彼はその仕事を与えられているということは素晴らしい証ではないかなと思います。さらにある注釈者はこの人は宦官であったというふうに説明して、わかりますか、宦官というのは王様の周りには美女がたくさんおりますので、美女に手を出してはいけないということで、男性たる機能を失わせる人たちを王様は自分の側近に置いたわけです。ですから彼はおそらく宦官であった。宦官というのはこれはイスラエルの社会ではもうものすごく蔑まれていた。つまり一人前の人間とみなされない、礼拝に加わることもできないくらい、そういうハンディを負っていたのがネヘミヤだっていうことを皆さんちょっと考えると、この人が王様に仕え、外国であるペルシャで大きな影響力を持ち、そして自分の故国であるイスラエルにも大きな影響を与える歴史を作り変えるぐらいの働きをしたということは、これは神の大いなる憐れみ以外の何者でもないと思います。私たちもしばしば、私はこんなハンディがある、こんな小さいものだ、こんな何もできないものだ、ハンディを数える傾向があると思いますけれども、ネヘミヤはたくさんのハンディを乗り越えて、ただひたすら主に仕えるというその熱心のゆえに大いなる御業を成し遂げた。ですからこの最後の言葉は私は非常に意味のある言葉だと思います。締めくくりますけれども、先ほど申し上げましたように、私たちは毎日毎日誰かと出会ったり、そして誰かとお話をしたり交渉をしたり、そういう中で生きていると思います。今日は朝から晩まで誰とも話をしなかったという人はほとんどいらっしゃらないと思います。その中で私たちはいろいろと話をする前に、先ほど申し上げましたように重荷を感じたり、嫌だなと思ったり、この問題うまくいくだろうかと心配になったり、いろいろなこの重荷というものを抱える。で、実際私たちの重い煩いというのは半分以上、 90% 以上はその人と会う前に起きてるんですね。会ってしまうと大したことはなかったということなんですけれども、その時に私たちはこのお祈りを今週のお祈りとしたいと思うんです。神様、私はいろんな方に会います。この人の前に神の憐れみを受けさせてくださいますように。このお祈りが真実に祈られる時に、私たちは毎日毎日の対人関係において勝利を得ることができます。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。どうか今週私たちはたくさんの人と出会うことでしょう。優しい人ばかりではなく難しい人もいます。難しい課題の時もあります。しかし一つ一つの私たちの出会いの中で、この人の前に神の憐れみを私にも与えてください、この人にも与えてください、この課題にも与えてくださいと祈るときに、あなたはその祈りに応えて主の御業を成してくださることを信じて感謝いたします。どうかこの祈りを私たちが絶えず唱えつつ、今週の歩みを全うすることができますように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。